And we have another study into a very, very significant prophecy.
これからの学び、非常に重要な研究テーマであります。
Now, by way of background, if we go to Jerusalem today,
今日ですね、エルサレムに行きますと、
This is the Temple Mount where Solomon's and the Second Temple used to be on this mount.
ここにですね、ソロモン神殿がかつて立っていた場所に、このテンプルマウントっていうのがあります。
Now, there is this, Muslim building here called the Dome of the Rock.
今ではですね、この岩のドームっていうイスラム教のですね、寺院が立っています。
Now, you can see there's a plaza here.Over here, this big area.
左側にですね、ちょっとした広場がありまして、
That is where the Wailing Wall is.
ここにですね、嘆きの壁があります。
Where the Jews come to pray for the Messiah to come.
ユダヤ人たちはですね、ここに集まって、メシアの到来をですね、祈り、願うわけです。
This is where the very devout Jews come.
信心深いユダヤ人たちがですね、一堂に会する場所です。
And they study the Torah,
彼らはここでトーラを勉強したり、
which is our Old Testament.
つまりトーラというのは、私たちにとって旧約聖書であります。
Well, maybe we should say our Old Testament is their Torah.
私たちの、旧約聖書がですね、彼らが言うところのトーラなんですね。
And they wonder,Where is the Messiah?
そしてメシアはどこにいるのだろうと彼らは考えます。
Because they do not recognize Jesus as the Messiah.
なぜなら彼らはイエス・キリストをメシア、救い主と認めていないからであります。
Back in 1656,
1656年にですね、
There was a dispute between some Jewish rabbis And some Christians.
ユダヤ人のラビとクリスチャンとの間にですね、ある議論が交わされました。
And it was regarding a prophecy in the book of Daniel.
ダニエル書の予言について彼らは論じていたんです。
And the Christians were saying to the Jewish rabbis,
クリスチャンの人がですね、ユダヤ人のラビに向かってこう言いました。
This prophecy in your Torah.
この予言はあなたのトーラの中では
proves that Jesus was the Messiah.
イエスが、メシアであるということを証明しています。
And the rabbis were so, had so much trouble answering this.
それにですね、答えるのに窮してしまって
that they ended the discussion.
このラビはですね、とうとうこの議論を諦めてそこで打ち切りとなりました。
Then they held a meeting.
後にラビは仲間たちを集めてですね、話し合いをしたんです。
And the rabbis pronounced a curse on anyone who tries to understand this prophecy.
その結果、予言を学び理解する者に対してですね、呪いを宣言しました。
And this is the curse that the rabbis declared.
この宣言、呪いの宣言というのは、ここに記録がありますけれども、こういったものでした。ダニエル書を読む者の手の骨と指の骨は腐るように。ダニエル9章24節から27節の時を見つけようとする者の記憶は永久に地上から朽ち果てるように。
So we're going to study this prophecy now.
この呪いがかかっている、箇所のですね、予言の研究をしていきますけれども。
So if you are scared of Jewish curses, you may leave now.
このユダヤ人の呪いをですね、恐れる人はここから出て行った方がいいかもしれません。
But before we go there,
その予言の研究に入っていく前にですね、
We're going to see the context of that prophecy by going first to chapter 8.
予言のですね、文脈にあたるダニエル書8章を見てみたいと思います。
It says in Daniel chapter 8 verse 1.
ダニエル書8章の一節なんですけれども。
In the third year of Belshazzar,
ベルシャザルという王様の治世第3年とあります。
Now Belshazzar was the last king of the Babylonian Empire.
バビロニア帝国の最後の王様がベルシャザルでした。
So in the third year of Belshazzar, Daniel received a vision.
その王の治世の第3年にある幻がですね、ダニエルに示されたんです。
And in this vision, he saw a ram.
その幻の中で、お羊を目にします。
And then he saw a goat appear.
それから、おやぎが現れまして、
And this goat came and smote the ram.
そのおやぎがですね、お羊を攻撃します。
There's more detail, but this is just a quick summary.
まあ、今簡単に申し上げましたけども、もうちょっと詳しく、ダニエル書8章には書かれていますね。
Then Daniel was shown an interesting time period here.
それからダニエルはですね、興味深いある時の期間を示されます。
The angel said, 2,300 days, then the sanctuary will be cleansed.
2,300 の夕と朝の間である、そして聖所は清められてその正しい状態に復すると書かれています。
Now the angel who was sharing this with Daniel.
この、こういった幻をですね、ダニエルに伝えている天使がいたんですけれども、
was instructed by God to make this man, that's Daniel, understand the vision.
その天使は神様から指示を受けてですね、ダニエルに幻を理解させるようにという指示があったわけです。
So Gabriel came near to where Daniel stood.
この天使ガブリエルがですね、ダニエルの元にやってきて立ったわけです。
And this angel must, as angels are, must have been very, awesome or imposing or, how do you say?
天使が実際に現れるというのはですね、まあ経験はないですけれども、非常に厳粛な光景だったと思います。
Because it says Daniel fell on his face when the angel came near.
天使が近づいてきたときにダニエルはそこにひれ伏したと書かれていますね。
But he said, "Don't be afraid."
しかし天使がですね、恐れてはいけませんと言いました。
He said, "Understand, son of man, that the vision refers to the time of the end."
人の声を悟りなさい。この幻は終わりの時に関わるものですと天使が言いました。
Then Gabriel explained.
それから天使ガブリエルが説明したんですけれども、このお羊、おやぎがですね、何を表しているかということでした。
二
つの角を持つお羊はメドペルシャ、メデアとペルシャを表しますということでした。そしてこのおやぎはギリシャの王を指していますということでした。
But nothing was said about the 2300 days.
この時点では2300日に関しては何も説明がなされませんでした。
And at the end of the chapter,
ダニエル書8章の終わり頃でですね、
It says, Daniel said, I was astonished at the vision, but none understood it.
この幻のことを思ってダニエルは驚いたとあります。またこれを悟ることができなかったと。
So we have this prophecy here. Unto 2300 days, then the sanctuary will be cleansed.
ダニエル書8章で2300の夕と朝の間である、そして聖所は清められるというメッセージが与えられました。
Now this period is not explained in chapter 8.
そのメッセージの中の期間、2300日という期間が何であるか、何のことなのかということはですね、8章内では説明が与えられませんでした。
All we know is, as Gabriel says, it concerns the time of the end.
ただ一つ、ガブリエルが言ったことは、この期間は終わりの時に 関するものであるということでした。
Gabriel was commanded to make Daniel to understand this vision.
そもそもガブリエルはダニエルにこの予言、幻を理解させるために使わされました。
But at the end of the chapter, Daniel says none understood it.
ところが、8章の終わりになってもですね、ダニエルが言うに、それを悟る者は誰もいなかったということでした。
Now you may recall in chapter 7, Daniel had the vision of these four beasts.
その8章の前の章、7章においてですね、別の幻の中でダニエルはこれら4つの獣を見せられます。
And in chapter 2, Nebuchadnezzar had a dream of this man made of four metals.
ダニエル書2章には、ネブカデネザルが見せられた夢に出てくる人間の形をした像がありました。
And the gold head and the lion with wings represented the kingdom of Babylon.
2章の人の像の金の頭、7章の、に出てくるライオンのような羽を持つ獣が同じ同一のですね、バビロニア帝国を表していました。
And the kingdom of Babylon was to be followed by another kingdom, the Medo-Persian kingdom.
そしてこのバビロンに続いてですね、メドペルシャという帝国が起こりました。王国がですね。
In chapter 5, it talks about the transition from the Babylonian kingdom to the Medo-Persian kingdom.
ダニエル書5章を見ますと、この覇権がですね、バビロンからメドペルシャに移行した、その歴史が描かれています。
Belshazzar, who was the king of Babylon,
バビロンの王様であったベルシャザルは、
was having a big feast.
お祝いを、宴を開いていたんですね。盛んに、盛大にですね。
Outside of the city of Babylon, the Medo-Persian army was camped.
その頃、バビロンのですね、都の外には、メドペルシャの軍隊が迫ってきていました。
But the walls of Babylon were so high, they were not concerned. I mean, the Babylonians were not concerned about the army outside.
しかし、このバビロンのですね、城壁というのは非常に頑丈で高いものだったので、あまり心配はいらないと。バビロンの人たちは考えていたんです。
So they were having a big feast.
そういった状況にあってもですね、彼らはお祝いをしてですね、浮かれていたわけです。
And Belshazzar commanded that the vessels taken from the temple at Jerusalem should be brought to this feast.
調子に乗ったベルシャザル王はですね、エルサレムの神殿から取ってきた金銀の器を持ってこいと命令しました。
And with theseSacred vessels from the temple in Jerusalem.
エルサレムの神殿から取ってきた神聖な器を使ってですね。
They drank wine and praised the gods of gold and of silver and of brass and iron, the false gods, in other words.
お酒を飲みながら自分たちのですね、金銀青銅、鉄、木、石などのこの偽の神々を褒めたたえていました。
That was the, Should we say the last straw? Do you know that expression? Or the final? Belshazzar had gone too far. Should we say? How's it?
ある意味このベルシャザルはですね、もうやってはいけないことの境界を超えてしまっていたんです。
And a hand appeared on the in the room, writing on the wall.
そしたらですね、突然人の手が現れました。
And this hand wrote.Many, many tickle you fasten.
この手がですね、ある字を書きます。メネ、メネ、テケル、ウパルシンと。
Meaning, and, oh, and Daniel came in to interpret this for Belshazzar.
結局、ダニエルがそこに呼ばれてですね、この書かれた謎の文字の解読を頼まれます。
And it means, God has numbered thy kingdom and finished it.
ダニエルが説明するにですね、神があなたの知性を数えて、それを、これをその終わりに至らせたことを言うと言いました。
Thou art weighed in the balances and found wanting.
あなたは計りで計られて、その量の足りないことが現れた。
Your kingdom is divided and given to the Medes and the Persians.
あなたの国は分かたれてメディアとペルシャの人々に与えられるということでした。
And verses 30 and 31 of the chapter tells us,
5章の30節31節を見てみますと、カルデア人の王ベルシャザルはその世のうちに殺され、メディア人ダリオスがその国を受けたと書かれています。
This was the transition from the Babylonian kingdom to the Medo-Persian kingdom.
この時にですね、バビロン帝国からメドペルシャ帝国へと覇権が移っていきました。
Now history tells us that it was Cyrus. He was a Persian king. He was the general of the Medo-Persian army.
もともとはですね、メドペルシャの軍隊の将軍だった人なんですけども、後にですね、王様になった人でクロスという人がいました。
And he conquered Babylon by diverting the river Euphrates.
彼はですね、バビロンの都を流れるユーフラテス川の流れをですね、ちょっとそらして、その都に侵入していったんです。
Sorry. And then his army could go up the dry riverbed into the city and conquer it.
水がなくなった川をですね、伝って都に侵入し、その都を占領したわけです。
Cyrus had been named by the prophets of Israel 150 years before he was even born.
実はこのクロスという人の名前がですね、彼が生まれる150年も前に聖書の中に予言に記されていました。
And the prophet Isaiah even described how the gates would be left open so that he could come in.
イザヤの予言に書かれているんですけれども、しかもイザヤ書にはですね、このクロスによってバビロンの門が開かれるという表現まであるんですね。
So when his army went along the riverbed, all the gates in the city beside the river were open, and he could go into the city easily.
まず川から入っていってですね、バビロンのすべての門をですね開けて、そこからバビロン軍がどっと攻め入ってきたわけです。
Now when Cyrus conquered Babylon.
このクロス、キロスとも言いますけれども、その人がですね、バビロンを占領したとき、
He made an announcement that anybody enslaved in Babylon,
ある声明を、発表したんですけれども、バビロンに囚われている捕虜の人は、誰でも、
could then go free.
自由の身に、なってもいいということでした。
And this was recorded on this what's called the Cyrus Cylinder, which was discovered.
クロスの声明文がですね、このクロスの円筒印章というものに記録されています。
There is a replica of this cylinder at the United Nations head office.
このキュロスの円筒印章というのがですね、レプリカ、模型のようなものがですね、国連本部に展示されているそうです。
They see that this is very significant.
国連の人たちもこれは非常に重要なものであるということを認めている証拠であります。
In fact, they call it the very first declaration of human rights.
国連の人たちはですね、これが歴史上最初の人権宣言であったとみなしています。
This is a portion of the writing on this cylinder.
この円筒印章のに書かれている文の一部がここに引用していますけれども、お読みします。バビロンの住民に関する限り、神の意思が働かなかったかのごとく、彼らは自分たちに定められていない首輝きに耐えてきたが、私は彼らの疲れを和らげ、彼らをその枷から解放した。
So Cyrus released the prisoners.
クロスがですね、このバビロンに捕らえられていた人たちを解放したんです。
Any person that had been taken captive by the Babylonians, Cyrus said, "You can go home now."
バビロニア人によってですね、国境からバビロンに連れてこられた人たち、誰であっても故郷に帰ってもいいという、宣言でした。
And the Bible says of Cyrus,
このクロスについて聖書にもう彼が生まれる前にですね、記されているわけです。
He is my shepherd.
イザヤ書の言葉です。彼は我が牧者。
And shall perform all my pleasure.
我が目的をことごとく成し遂げる。
God must have looked very favorably upon Cyrus.
神様はですね、このクロスに関して非常に好意的であられたことがわかります。
In 2 Chronicles, it described what Cyrus did.
歴代史下にですね、36章ですか。クロスが行ったことが記されています。
It says, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, and he made a proclamation throughout all his kingdom.
主はエレミヤによって伝えた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの霊を感動されたので、王はあまねく国中に触れ示し、またそれを書き示していった。
And this is what Cyrus announced as he was prompted by God.
神の霊に動かされて、クロスは次のような声明を発します。
He's saying, the Lord God has charged me to build him a house in Jerusalem.
天の神、主は地上の国々をことごとく私に賜って主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。
Says, who is there among you of all his people? The Lord has God be with him and let him go up.
あなた方のうち、その民である者は皆、その神、主の助けを得て登っていきなさい。
You remember Nebuchadnezzar had taken people from Jerusalem captive back to Babylon.
ネブカデネザル王はですね、その昔、多くのユダヤ人をエルサレムから捕らえて、バビロンに連れてきました。
That's why Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were in Babylon.
その時に、ダニエルも、シャデラク、メシャク、アベデネゴも、バビロンに連れてこられたわけです。
Now Cyrus is saying to the Babylon, the Hebrew captives in Babylon, you can go back home now.
それから、バビロンを占領したクロスがですね、ユダヤ人の捕囚たちに、あなたたち、ユダヤの国に戻ってもいいですよと許可を与えたわけです。
And you can go back and build the temple.
エルサレムに戻って神殿を建て直してもよろしいと許可を与えました。
Now we'd like to have a look in chapter 9 of Daniel.
ここでですね、ダニエル書9章を見ていきたいと思います。
And this chapter starts in the first year of Darius.Who was a Mede? He's one of the Medo-Persian kings.
一節から見てみますと、メデア人アハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の王となったその元年とあります。ダリオスというのはこのメドペルシャ王国の王の一人でした。
So this is Daniel now. He's no longer in the Babylonian kingdom. It's been replaced by the Medo-Persian kingdom.
バビロンの王国ではなくメドペルシャ王国の、にダニエルがもうこの時は住んでいました。
ダニエル knows that the captivity is about to end.
ダニエルもこの捕囚期間がですね、もうすぐ終わるということを知っていました。
He still does not understand the 2300 days that he was given in chapter 8.
ただこの時はまだ8章で与えられた2300日の期間についての理解は全く持っていませんでした。
And he's thinking maybe God will delay their release from Babylon.
もしかしたら神様はバビロンからの解放の時を延ばされるのではないかとも思っていました。
He's praying to God, please forgive our sins.
そこでダニエルは神様に祈るわけです。どうぞ私たちの罪をお許しくださいと。
And if you read his prayer in chapter
9, 9章のダニエルの祈りを読んでいきますと、
in verse 19,
19節にですね、
he's praying, Lord, defer not, which means delay not.
主よ、どうか延ばさないでくださいと言っているところがあります。
And then suddenly, Gabriel the angel comes back.
そしたら、突然ガブリエルがまたダニエルの前に現れます。
And in verse 22, Gabriel says,
22節で、ガブリエルはダニエルに向かってこのように言っています。
O Daniel, I am now come forth to give you skill and understanding.
ダニエルよ、私は今、あなたに 知恵と悟りを与えるために来ました。
So let's think about the context of this again.
ここでですね、ちょっとまた文脈を見てみたいんですけれども、
In chapter 8,
ダニエル書8章におきまして、
Gabriel came and gave Daniel a vision.
ガブリエルがやってきてダニエルにある幻を授けます。示します。
During that vision, Gabriel was commanded to make Daniel understand this vision.
そしてガブリエルはですね、この幻の理解をダニエルに与えるよう神様から指示を受けていました。
But we read in verse 27 that nobody understood it.
ところが、8章の27節を見ると、誰もこれを悟ることができなかったとあります。
So the time, the 2300 days, in verse 14 was not explained.
この8章の幻で理解されていなかった部分が、14節の部分なんですけれども、2300日の時に関してでありました。
Now, in chapter 9, Gabriel comes back.
9章においてガブリエルが再び戻ってきます。
He says, consider the vision.
そしてこういうわけです。その幻について考えなさいと。
So he's reminding Daniel of the vision he got back in chapter 8.
8章で見せられた幻をですね、ダニエルに思い出させているわけですね。
Gabriel says, I am now come forth to give you skill and understanding.
あなたにこの幻の理解、悟りを与えるためにやってきましたとガブリエルは言いました。
And the first thing he starts talking about is a time period, time prophecy.
それから説明が始まるんですけど、最初にガブリエルが語ったのがですね、この時の期間についてでありました。
So Gabriel has come to explain to Daniel the time period he did not understand in chapter
8. 8章でダニエルが理解できなかった時の期間についての説明から始まったわけです。
And he begins saying, 70 weeks are determined for your people and your holy city.
24節から見ていきますと、あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められていますとあります。
Now the word translated determined here in English
70週が定められていますという言い回しがありますけれども
comes from a root Hebrew word meaning cut off
or... これはですね、切り取られているという元々の意味があります。
Or amputated.
一部を切断するとか、そういう意味があります。
So when it says 70 weeks are determined, it literally means 70 weeks are cut off.
70週が定められていると訳されていますけれども、実際はですね、70週が切り取られているということであります。
So if we consider that long 2300 day period,
2300日という長い期間が8章で示されましたけれども、
Gabriel is saying 70 weeks of that are cut off.
その中から70週が切り取られているとガブリエルは言ったのです。
For Daniel's people, for your people, he said.
イスラエルの民のためにですね、2300のうち70州が定められている、あるいは切り取られていると言ったわけです。
Now, in chapter 8, no start time was given for this time period.
この8章に出てくる2300日という期間、この期間がいつから始まっていつ終わるのか、そういった手がかりは一切与えられていません。
But now Gabriel gives A start point.
9章になって初めてガブリエルがですね、開始期間を教えてくれました。
And he says it's from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem.
この期間が始まるときは、エルサレムを建て直せという命令が出てからということでした。
Now it's important to notice what the angel said here.
ここでこの 天使が言ったことに注目していただきたいんですけれども、
It said the commandment to restore and build Jerusalem. Two things.
エルサレムを厳密には復興して建て直すということです。
Gabriel said, from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem.
厳密にはエルサレムを復興して建てる、建て直すという二つのことをなすようにという命令が出てからということでした。
So it's both restore and build Jerusalem, two things.
エルサレムを復興して建てるということです。
And you'll see why that's important as we continue to study this point.
おいおいですね。この重要性を説明していきたいと思っていますけれども。
Now, there was a series of decrees regarding building Jerusalem.
このエルサレムを建て直すということについて、この命令に、建て直せとの命令に関してですね、いくつかこの命令が発せられているんです。
The first was made by Cyrus.
最初の命令はクロスによって発せられました。
And we can read that in the book of Ezra, chapter 6, verse 3.
この記録がエズラ記6章に残っています。
Then a bit later,Darius also made a decree.
それからしばらくしてから、ダリオスという王様もですね、エルサレム再建命令を下しています。
Darius's decree only reconfirmed what Cyrus had said earlier. It was reconfirmation.
結局ダリオスの命令というのは、その以前にクロス王が発した勅令命令を、なんて言いますか、再確認するものでありました。
And these decrees only concern building the temple.
先の二つの命令はですね、神殿の再建に関するだけのですね、命令でした。
And then in 457, Artaxerxes made a decree.
さらに時が経過して、紀元前457年に、アルタクセルクセスという王様がですね、このさらなる再建命令を下します。
Artaxerxes gave authority to Ezra.
このアルタクセルクセス王人がですね、エズラにこの権威を授けます。
And he said to Ezra, "You can set magistrates and judges."
エズラにこう言います。司および裁判人を立てることができると。
Which may judge all the people.
そしてそういう方法で。すべての人民をですね、裁くことができるようになるということでした。
And he said, Whosoever will not do the law of thy God and the law of the king,
さらにこのように言っています。あなたの神の律法及び王の律法を守らない者を、
Let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death,Or banishment, or confiscation of goods, etc.
厳しくその罪に定めて、あるいは死刑に、あるいは追放に、あるいは財産没収に、あるいは投獄に処せよと言っているわけです。
This decree was empowering the judges to carry out the death sentence on criminals, shall we say, if need be.
この命令はですね、この地域にで裁判人を立てて、まあいかなる犯罪が起ころうとも、それを裁く権限を与えています。
This is restoring full autonomous rights back to the Jews.
これこそ、このユダヤの国家にですね、すべてのこの政治的な権威を回復させているということなんです。
If you think about this for a moment,
このことについてちょっと考えてみたいんですが、
When Jesus came to this earth,
イエス様がこの地上においでになった
とき、
ユダヤの指導者たちはイエスを殺害したいと望みました。
Could they do it themselves, or did they have to go to the Romans?
彼らはイエス様を殺害するにあたってですね、自分たちで勝手にそのようなことを実行してよかったでしょうか？それとも彼らはローマ人にこのイエスの殺害を頼まなくてはいけなかったでしょうか。
Remember they had to go to Pilate to ask Pilate to please put Jesus to death.
イエス様の、イエスの死刑執行の許可をですね、彼らは時の総督ピラトに願い出ましたよね。
And Pilate was the Roman authority in Israel at the time.
当時このイスラエルの地方、ユダヤ地方ですね、の政治権力をローマから受けて、そこを支配していた人がピラトでした。
Because at that time, Rome was occupying Israel.
当時、ローマがイスラエルの地域をですね、支配していたからです。
And the Jews could not put Jesus to death themselves. They had to ask the Romans to do it.
ユダヤ人は自分勝手にイエス様を処刑することはできなかったんですね。ローマ人の権威、権限が必要でした。
But here, Artaxerxes is saying to Ezra,
ここでですね、アルタクセルクセ王は、エズラに向かってこう言ってるわけです。
You can go back and set up courts and judges and carry out the death sentence yourselves.
あなたは故郷に戻って司および裁判人を立てて、そこでも政治を独自の政治を行ってもいい、犯罪人たちを罰する権限も与えるということだったんです。
So this was restoring to the Jews full autonomy, full rights as a nation.
これこそですね、国家としてユダヤ人にすべての権限をですね、戻してあげるということでした。
So there were three commandments in total.
エルサレムを建て直すという命令は実は全部で3つ出されたわけですけれども、
Cyrus and Darius both said, "Go back and build the temple."
クロスもダリオスも戻っていってエルサレム神殿を建て直してもよろしいという許可を下しました。
And Artaxerxes restored full autonomy back to the Jews.
さらにアルタクセルクセス王はですね、すべての政治権力を復興させてもよいとの許可を与えました。
And that was in 457 BC.
そしてその3番目の命令が下されたのが紀元前457年のことだったわけです。
In fact, the Jews considered those three commandments as just one commandment.
ユダヤ人はこれら3つの命令をですね、まあ、一つのものとみなしています。
And we can see that in Ezra chapter 6 verse 14.
そのことがエズラ6章の14節に見ることができます。お読みします。そしてユダヤ人の長老たちは、イスラエルの神の命令により、またクロス、ダリオス及びペルシャ王アルタシャスタの命によってこれを立て終わった。
Notice it says the commandment, singular, one commandment of Cyrus, Darius, and Artaxerxes.
クロス、ダリオス、アルタシャスタ、アルタクレスクセルスクセスのことですけれども、これを一つの命令と、まとめてみなしています。
So the three decrees made one commandment.
実際は三つに分かれてですね、違う時に命令が下されたんですけれども、三度にわたって、これは実質上一つの命令だったわけです。
That's why we know this is the date when the commandment went forth to both restore and build Jerusalem.
ですから、エルサレムを復興し、建て直すという、それを全面的に許可する命令がですね、出されたのが、紀元前457年のことでした。
So this is our start point for the 70 weeks.
ですから、この年が、ダニエル書9章の70週の開始地点ということができるわけです。
Now, what was to happen during the 70-week prophecy?
この70週という期間の間に、どういう事件がですね、起こると予言されていたでしょうか。
Let's have a look at the prophecy again.
再び予言を見ていきたいと思いますが、
From the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem.
それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、
unto Messiah the Prince shall be 70 weeks. Oh, sorry, 7 weeks and 62 weeks.
メシアなる一人の君が来るまで、7週と62週あるとあります。
So the Messiah was to come.
メシアが来るまでとあります。
Now, this is the whole prophecy here laid out.
この予言全体ここに書かれてますけれども、これが70週の予言ですね。
And there were many things to happen within the 70-week period.
この70週という期間の間に、いろんなことが起こることになっていました。
For example,
例えばですね、
to make reconciliation for iniquity,
不義をあがなうという言葉があります。
Which was one of the, missions of the Messiah.
これがあのメシアのですね、任務の一つだったわけですけれども、不義をあがなうという技。
In fact, all of these prophecies, these details, was to do with the Messiah coming.
実際はこの予言全部がですね、メシアに関するものだったわけです。
Now, here's a question. How could 69 weeks reach from 457 BC up to the time of Jesus?
では質問ですけれども、紀元前457年から69週経ったらメシアが来るというのはどういうことでしょうか？
69 weeks is what? About a year and a half? How many weeks are there in a year?
1年って言ったら大体何週ぐらいでしょうか？
There's、はい、
50週、52週。
52 weeks? Yes, 52 weeks in a year.
大体1年で52週ありますね。
So how long is 69 weeks?
では69週って言ったら1年と
What about one year and a couple of months?
数ヶ月ぐらいですよね。
But how can we get from 457 BC up to Jesus with only just a little bit more than one year?
紀元前457年からイエス様がおいでになるまで、地上に現れるまで、1年ちょっとというのはどういうことでしょうか？
There's a principle in Bible prophecy.
聖書の予言には、予言解釈にはある原則がありまして、
That one day in prophecy equals one year in our time.
予言の1日を1年に入れ替えるという原則があるんですね。
And we see that principle in Numbers 14:34.
この原則が記されているのが、民数記14の34節ですね、まずは。
Jesus used the same principle.
この原則、民数記とエゼキエル書に記されているこの1日を1年とする原則はイエス様によっても用いられたものでした。
At the beginning of his ministry,
イエス様交渉が始められた時に、
He says, I do cures today and tomorrow and the third day I shall be perfected.
このように言われました。見よ、私は今日も明日も悪霊を追い出し、また病気を癒し、そして3日目に技を終えるであろうと。
He says, I must walk today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem.
今日も明日もまた次の日も私は進んでいかねばならない預言者。預言者がエルサレム以外の地で死ぬことはありえないからである。
Now, was Jesus' ministry only three days?
イエス様のこの伝道期間というのはたったの3日間でしたか？
No, it was more than three years.
いいえ、実際は3年以上もの期間、イエス様は伝道の働きに携わられました。
So he's using one day for a year.
ここでイエス様はですね、1日を1年とする原則を用いておられるんです。
So if we apply that principle to our prophecy,It all fits beautifully. It works very
この原則をですね、予言に当てはめると、本当にきれいにですね、すべてが調和します。
From 457 BC,
紀元前457年から、
69 weeks,
69週と言いますと、
would translate to 483 years.
1日を1年に変えるとですね、483年になります。
And that takes us from 457 up to when Jesus would come.
そのようにして計算するとですね、紀元前457年からぴったり 483年後にですね、イエス様が登場するわけです。
Now, Jesus appeared in 27 AD.
イエス様は紀元27年にメシアとして登場なさいました。
Now, an important principle to remember.
ここで覚えておくべき重要な原則があります。
When we do the mathematics,
私たちがこの計算をするときですね、
is there was no year zero.
この紀元前から紀元後に移り変わるときに、紀元0年という年はないということを覚えていただきたいんです。
1BC was followed by 1AD.
紀元前1年の次の年は紀元後1年であります。
And that brings us to the correct year, 27 AD.
このようにして計算するとですね、きっちり紀元前457年から483年を経て、紀元後27年にイエスがですね、メシアとして出現なさいました。
Now, what do we have in the Bible that would confirm this year?
この紀元27年に実際にイエス様がですね、現れたということ、聖書からどうやって確認することができるでしょうか。
In John we find
ヨハネによる福音書に
that they said we have found the Messiah, which is the Christ.
私たちはメシア、訳せばキリストに今出会ったという言葉があります。
And the term the Christ literally means the anointed. That's what the means.
このキリストという言葉はですね、字義通りには油注がれたものという意味です。
So when did Jesus become the anointed, the Christ?
イエス様がこの油注ぎを受けたのはいつだったかと言いますと、
When Jesus was baptized.
イエス様はいつバプテスマを受けられましたか
？It said the Holy Ghost descended upon him like a dove coming down.
イエス様がバプテスマをお受けになったときに聖霊が鳩のように下ってきたと。いう描写がありますね。
And in the book of Acts, it says God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost.
使徒行伝を見ますと、神がナザレのイエスに聖霊と力とを注がれたという言葉もあります。
This is the anointing of Jesus for his ministry.
これがですね、イエス様が伝道の働きに着手するにあたっての油注ぎでありました。
And that's what the term Christ literally means. Christ means anointed.
キリストというのは油注がれし者という意味であります。
So Jesus became Jesus Christ when he was anointed with the Holy Ghost.
イエスがイエスキリストとなったのは聖霊の油注ぎを受けてからでした。
And the Bible tells us Jesus was baptized in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar.
そしてイエス様がバプテスマを受けた年は皇帝テベリオ在位の第15年であったと書かれています。
And history tells us that was 27 AD.
これをですね、まあ歴史から紐解いていくと紀元27年であったことがわかります。
So that's how we can confirm this year, 27 AD.
このようにして、紀元27年という年をですね、私たちは、しっかりと確認することができるようになっています。
The year that Jesus was baptized and was anointed for his ministry.
イエス様がバプテスマを受けられた年、この時にですね、バプテスマでもってイエス様は聖霊の油注ぎを受けて、交渉会を始められたわけです。
And it's 483 years from 457 up to AD 27.
繰り返しますけれども、紀元前457年から483年後が紀元後27年でありました。
Jesus came right on time.
イエス様はこの予言のタイミングぴったりの年にですね、登場なさったわけです。
Now, Jesus knew when his time to be killed was coming up.
イエス様はご自分が殺害されるその時もよく知っておられました。
It says, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem.
ルカ9章の51節に次のように書かれています。さて、イエスが天に上げられる日が近づいたので、エルサレムへ行こうと決意してその方へ顔を向けられたと。
And just before he kept that last meal with his disciples, the last Passover,
弟子たちと最後の晩餐に預かった直前にですね、
the meal that we now call the Lord's Supper,
主の晩餐と言われている出来事ですけれども、
he says, my time is at hand.
その直前にイエス様は言われました、私の時が近づいたと。
This was predicted in the 70-week prophecy of Daniel chapter
9. こういったことが出来事がですね、ダニエル書9章の70週の予言に予言されていたんです。
So we had here, Daniel 9 said 70 weeks.
ダニエル書9章には70週という期間が定められました。切り取られました。
Up to the Messiah's anointing was 69 weeks.
70週が開始してから、メシアが油注がれるまで69週の期間というわけですね。
That leaves one week left.
70週のうち69週、残すところあと1週であります。
Jesus was baptized at the beginning of that last week.
この最後の一週のですね、初めの頃にイエス様はバプテスマを受けられました。
And that one week or seven days,
一週間は7日ですから、
equals seven of our years.
一日を一年とする原則を当てはめて、七日は七年になるわけです。
So here's a timeline showing seven years.
ここに7年のタイムラインが描かれていますけれども、
The prophecy said,
予言によりますと、
Jesus will confirm the covenant with many for one week.
この1週の間にメシアなるキリストはイエス様はですね、多くの者と固く契約を結ぶであろうと言われました。
And in the midst or the middle of that one week,
そしてその週の一週の半ばにですね、
He will cause the sacrifice and oblation to cease.
犠牲と供え物とを廃するというわけです。
So here we have seven years.
ここに7年という期間がありまして、
The middle of that is three and a half years.
それを二つに分けると、3年半になります。
So from Jesus' baptism to his crucifixion,
イエス様がバプテスマをお受けになってから十字架にかかられるまで、
should be half of a seven-year period.
七年の半分の期間ということになります。
Which is three and a half years.
三年半ですね。
Now, what other Bible evidence do we have that Jesus' ministry was three and a half years long?
イエス様の交渉外の期間というのが3年半だったという聖書の記述、証拠はありますでしょうか?
We can read the Gospels and count that Jesus attended four Passovers.
福音書をよく読んでみるとですね、イエス様が交渉外中に4度にわたって杉越の祭りに参加なさったことがわかります。
And he was crucified on the last of those four Passovers.
まあ実際はこの4度目の杉越の祭りの時にですね、イエス様は十字架にかかられました。
So he was baptized towards the end of the year 27 AD.
イエス様は紀元27年の終わり頃にですね、バプテスマを受けられました。
Six months later, he attended his first Passover.
その半年後に最初の杉越の祭りに参加なさいました。
Then he attended a second one, a third one, and finally,
その1年後に2度目の 杉越の祭り、さらにその1年後に3度目の杉越の祭りと参加なさったわけです。
And was finally crucified on the last
one. そしてついに4度目の杉越の祭りに、祭りの時にですね、処刑されました。
So there's the four Passovers.
全部で4つの杉越の祭りでした。
And so there's the three and a half years ministry.
ここからですね、3年半という期間を導き出すことができるわけです。
From his baptism to his crucifixion.
バプテスマを受けられてから十字架にかかられるまでちょうど3年半という期間でありました。
Now the prophecy said,
予言を見てみますと、
In the midst of the week,
この週の半ばに
He shall cause the sacrifice and oblation to cease.
犠牲と供え物とを廃するでしょうとあります。
The midst of the week was when he was crucified.
この一週の半ばというのはイエス様が十字架にかかられた時でありました。
So how did that cause the sacrifice and oblation to cease?
この十字架という出来事がですね、犠牲と供え物とを廃するとはどういうことでしょうか？
We can read this in the book of Colossians.
このことについてコロサイ人への手紙を見てみたいと思いますが、
That Jesus blotted out the handwriting of ordinances.
ここにこういう言葉があります。神は私たちを責めて不利に陥れる証書をその規定もろとも塗り消し、
By nailing them to his cross.
これを取り除いて十字架につけてしまわれた。
Now it's quite likely that the Jews kept the sacrificial system going afterwards. In fact, it's almost certain they kept.
イエス様がですね、十字架にかかられた後もユダヤ人たちはいつも通りですね、これまで通りこの犠牲制度を続けたと思われます。
But the significance was gone. It was finished.
しかしこのもうキリストの十字架でもってですね、犠牲制度の動物を生贄に捧げるということのですね、意義は失われてしまったんです。
All the lambs that were sacrificed pointed forward to Jesus.
すべての子羊、動物の犠牲はですね、イエス・キリストを指し示していましたから、イエス・キリストの犠牲を。
As Jesus died on the cross, the veil in the temple was ripped in half.
イエス様が十字架で亡くなられたその瞬間ですね、神殿の幕屋が真っ二つに裂かれたと記録されていますね。
From the top to the bottom.
上から下までビリビリと二つに破れたそうです。
Showing that it wasn't humans doing this. This was a divine hand.
これはですね、人間がやった技ではなくて神の手によってなされた技でした。
God was saying this system is finished.
これはつまり神様がですね、この犠牲制度は終わったという神様からのサインでした。
And even if the Jews continued sacrifices afterwards,
十字架後もなおもですね、この犠牲制度をユダヤ人たちは続けていましたけれども、
It had lost its meaning because the real Lamb of God had already come.
神の真の神の子羊はすでにおいでになって死んでくださったわけですから、その後の犠牲制度っていうのは全く意味をなさなかったということです。
So in AD 31,
紀元31年のことでした。
Says Christ, our Passover is sacrificed for us.
私たちの杉越の子羊であるキリストはすでにほふられたのだ。
Now the 70 weeks of Daniel chapter 9,
ダニエル書9章の70週という期間はですね、
brings us up to Jesus' ministry here.Within that 70 weeks, we have Jesus' ministry.
それをたどっていってイエス様の十字架のところまでやってきました。
Now, what was Jesus' instructions to his disciples during this 70-week period? During this 70-week period, Jesus' disciples were to minister to the Jewish people.
この最後の70週目、この期間中ですね、イエス様はどういう指示を弟子たちに与えられたかと言いますと、もっぱらユダヤ人に伝道しなさいということだったんですね。
Jesus instructed his disciples,
イエス様は弟子たちに命じられます。
Go not into the way of the Gentiles,
異邦人の道に行くな。
And into any city of the Samaritans enter ye not.
またサマリア人の町に入るな。
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。
The disciples were to focus on God's people, the Jews.
イエス様の弟子たちは当時の神の民であったユダヤ人にですね、伝道の焦点を当てることになっていました。
Because the prophecy said 70 weeks are cut off for your people. That was the prophecy.
なぜなら予言にですね、あなたの民のために70週が切り取られていると言われていたからです。
But during Jesus' ministry, he warned the Jews, the kingdom of God will be taken from you.
ところがそのイエス様交渉外中にですね、ユダヤ人に向かってあなたの、神の国はあなた方から取り上げられますよと警告を与えられました。また21章43節をお読みします。それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう。
So、the Jews were blessed of God.
これまでユダヤ人たちは神の祝福を大いに受けている民族でした。
God was focusing on his special people during this 70
week period. この70週の期間中はですね、神様はご自分の民とユダヤ人を見なされて、大いに祝福を与えられました。
But Jesus warned them that if they didn't repent, if that's the right word, the kingdom of God will be taken from them.
ところがイエス様はですね、ユダヤ人たちに、あなたたちは罪を悔い改めないと、その選民としての特権を奪い去られますよと警告なさったんです。
In AD 34, something significant happened.
それから紀元34年になって、ある重大事件が起きます。
Stephen appealed to the Sanhedrin.
ステパノという人がですね、サンヒドリンの議会にですね、ある訴えをします。
You can read his speech in the book of Acts, where he appealed to the Jewish leaders.
ユダヤ人の指導者に向かってのですね、ステパノの訴えが使徒行伝に記録されています。
He recounted to them how God had led them all the way from Moses up to their day.
モーセの時代から彼のこの時代に至るまでのですね、神様のお導き、先民のに対するですね、憐れみについていろいろ回顧しています。
And he said, "You've rejected the Son of God. You crucified the Son of God."
しかしにもかかわらずあなたたちは神の御子を拒み、十字架につけて死なせたということ、そういう非難をするわけですね。
And it says they blocked their ears and took him out and stoned him to death.
このステパノの最後の訴えを聞いたユダヤ人はですね、自分たちの耳を押さえながら、ステパノを外に引きずり出していきました。
And as they were stoning Stephen, there was a young man standing there looking after their coats.
そして彼を石打ちの刑にして殺したんですけれども、その間、石を投げている男たちのですね、上着の番をしていた若者がいました。
His name was Saul.
その人の名はサウルでしたね、サウロ。
And he was given authority by the Jewish leaders.To get rid of these Christians.
このクリスチャンどもをですね、泣き者にしていいという権限をユダヤ人の指導者からもらってですね、迫害の技に勤しみました。
He was on the road to Damascus.
彼はダマスコにある時ですね、向かっていたら、
And God stopped him there.
神様がそこにですね、突然現れて、
And he was commissioned To take the gospel to the Gentiles.
以来彼はですね、異邦人に伝道を行うですね、神様からの任命を受ける人物となりました。
And Saul, who became Paul,
このサウロがパウロと なりまして、
when he traveled round, he would first go to the Jewish synagogue.
彼はあちこち伝道旅行していて、まず最初はですね、ユダヤ人の神殿に入っていって。メッセージを伝えるんですけれども、
And he would first appeal to the Jews of each town.
それぞれの町でですね、まずユダヤ人に訴えかけます。
And when they closed their ears, he would...
ユダヤ人がそのメッセージに対して心を閉ざすとですね、
He would then turn to the Gentiles.
それから異邦人に向かって伝道を開始するわけです。
Also, about that time, Peter had a significant vision.
ちょうどその頃、弟子のペテロもですね、重要な幻を与えられます。
In this vision, Peter was shown a big sheet with lots of unclean animals on it.
彼の幻の中でですね、なんかシーツのようなものが天から降りてきて、その上にですね、ありとあらゆる清くない動物が乗っていました。
You can read about this story in Acts chapter 10.
この物語、使徒行伝10章に記されています。
And three times he saw this vision, a sheet come down with unclean animals on it.
このシーツの上にですね、清くない動物が乗っているという幻、実際には3度見せられたんですけれども、
And a voice said, Rise, kill and eat.
その度にですね、起きて、この動物をほふって食べなさいという命令が与えられます。
And Peter said, I don't eat unclean things.
そしたらペテロはその度にですね、私は清くない動物は一切食べません、食べたこともありませんと答えます。
And so that happened three times. He had this vision.
そういったやり取りが3度にわたって行われました、なされました。
And he was wondering what did it mean.
それからですね、ペテロはこれどういう意味だろうと考えたわけです。
Some people interpret that dream today, the vision, saying we can eat whatever we want.
ある人たちはですね、今日この幻を勝手に解釈してですね、これは私たち何でも食べていいということだよというふうに捉えます。
Now we can eat unclean animals, snakes, pigs, etc.
もう、豚だろうが蛇だろうが何だろうがですね、もうどんな動物でもどんな肉でも食べていいと解釈する人たちがいます。
But if you read this story, we can understand what this is talking about.
しかしこの物語よく読むとですね、この幻が何についてペテロに教えているものかが分かってきます。
Because straight after this, there was a knock on the door.
この幻の直後ですね、ペテロが滞在していた家にある訪問者がやってきます。
And Peter went downstairs, and there were three Gentiles standing at the door.
下に降りて出てみるとですね、三人の異邦人が玄関に立っていました。
Inviting Peter to come and share the gospel with them.
そしてペテロに向かってですね、私たちのところに来てどうぞ福音を教えてくださいという招きでした。使徒行伝からお読みします。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。
So the vision was telling him not to call the Gentiles unclean.
この幻で教えようとしていたことはですね、異邦人をもはや汚れたもの、清くないものとみなしてはならないということだったんです。
But now the gospel could go to the Gentiles.
今や福音が異邦人たちにも述べ伝えられるべき時が来たと言っているわけです。
So to summarize what we've looked at.
これまでのことをまとめてみますとですね。
The 69 weeks leads up to when Jesus was baptized.
70週を始めてから69週の後にイエス様がバプテスマを受けになります。
That means we have one week left of the 70 weeks.
つまり70週のうちあと1週だけ残っているということですけれども。
Which represents 7 years.
この一週というのが7年のことです。
In the middle of that seven-year period, Jesus was crucified.
この7年のちょうど真ん中あたりでイエス様がメシアとして十字架につけられます。
Three and a half years later,
それから3年後、3年半後、
at the end of that period, which was cut off for the Jews,
すなわちユダヤ人のために定められた、切り取られた70週の終わりの時にですね、
The gospel was to go to the Gentiles.
異邦人に福音が向けられるようにという神様の任命が与えられます。
So Stephen gave his last appeal to the Jewish leaders.
ですから、このステパノが殺される前にですね、語ったことはユダヤ人に対する、あるいはユダヤ人の指導者たちに対する最後の訴えでありました。
Saul became Paul and was commissioned to go to the Gentiles.
その後、サウルがですね、サウロがパウロとなって、主にユダヤ人伝道を開始します。
And Peter was told not to call any man unclean.
ペテロもまた、異邦人であろうが、清くない人間とみなしてはならないという神様からのメッセージを受けます。
So the gospel became not just for the Jews, but the whole world.
こうしてユダヤ人のみならず全世界の人々にですね、福音が述べ伝えられることになったわけです。
And that's why all of us are here today.
そのおかげで私たちみんなですね、イエス様の信じる者としてここに集まっていることができるわけです。
Now, Jerusalem was going to be destroyed after the Messiah came.
メシアが現れた後にですね、エルサレムは滅びることになっていました。
We can see that here. After 62 weeks, the Messiah will be cut off.
62週の後にメシアは断たれるでしょうとあります。
But not for himself.
ただし、自分のためにではありません。
Cut off means to be killed or executed.
断たれるというのは殺されるということであります。
So this is saying the Messiah would be killed. He would be executed.
ここでははっきりとメシアがですね、殺されると記されているわけです。
But not for himself.
ただし自分のためではないと。
Jesus died for us.
イエス様は私たちのために死なれたんですね。
And after that had happened,
それが起こった後に、
then this prince would come that would destroy the city and the sanctuary.
また来たるべき君の民は町と聖所とを滅ぼすでしょうとあります。
So do you see the sequence? The Messiah would come,
メシアがおいでになって、
and afterward the city and sanctuary would be destroyed.
十字架にかけられて、その後に町と聖所が滅ぼされるというわけです。
So first the Messiah, then the destruction of Jerusalem.
メシアがおいでになったその後に、後にですね、後々町と聖所が滅ぼされるというわけです。
When was the destruction of Jerusalem?
エルサレムの滅亡、いつのことでしたか？すでに学びましたよね。
That was in AD 70.
紀元70年のことでした。
And Jesus says not one stone would be left on another.
その出来事についてイエス様は、城内の一つの石も他の石の上に残しておかない日が来るであろうと言われました。
That's how total the destruction was.
それほどですね、この滅亡、破壊というのは徹底してなされました。
The Romans broke into Jerusalem.
ローマの軍隊がですね、エルサレムに侵入して破壊行為を行ったんです。
They burnt the temple down.
神殿も焼いてしまいました。
And apparently the gold melted and ran down into the cracks.
神殿の建物に使われていたですね、材料の一つだった金がですね、この火事の熱で流れ落ちてきました。ローマ人たちはこの金を取っていくためにですね、神殿の壁を徹底的に破壊しました。
一
つの石も他の石の上に残されなくなるという予言がこのようにして成就したのでした。
You can visit Jerusalem today,
今日エルサレムを訪れますと、
and do a tour along beside the western wall.
この西の門のですね、に沿ってツアーに行きますと、
You can do a tour, up through here. This is the Wailing Wall.
これが嘆きの壁ですけども、
The Wailing Wall is just down here.
こちらに嘆きの壁がありまして、
You can do a tour underground.
地下を通って、そこから地下を通ってですね、
all the way along here.
この辺りまで行けます。
Underground.
ずっと地下の通路を通って。
And you can still see the stones from Solomon's, or the temple, not Solomon's temple, that were thrown off the edge. They've got the stones there.
そこにですね、この石が、神殿が破壊された後に残ったですね、石が倒れているのをあちこちで見ることができます。
Because the Romans literally threw the stones aside to find the gold that had melted.
ローマの兵士たちはですね、溶けた金を取り出すためにですね、石をどんどんどんどん壊して捨てていったんですね。その後は今でも見ることができます。
So as Jesus says, not one stone will be left on another.
一つの石も他の石の上に残しておかれなくなる。イエス様が言った通りになりました。
So here's the point. The Messiah would come before the second temple was destroyed.
この第二神殿が破壊される前にメシアが来られるということなんですね、大事な点は。
So when the Jews ask, where is the Messiah? They should know the Messiah was to come before the temple got destroyed.
ユダヤ人たちはですね、メシアがこの神殿破壊の前にすでにおいでになっているということをもう知ってるべきなんです。
He's already come.
イエス様、メシアはすでにおいでになったからです。
But they missed him.
でも、ユダヤ人たちはですね、そのことを見逃してしまっているんです。
They should study Daniel chapter 9 and they would understand.
ユダヤ人たちはこのダニエル書9章を勉強してですね、研究してそのことを理解すべきなんです。
He was right there in the Bible all the time.
この聖書全体にわたりイエス様のことが記されていますね。
John the Baptist said this of Jesus of Nazareth.
バプテスマのヨハネはナザレのイエスについて次のようなことを言いました。
He says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world."
見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。
This is what John said about Jesus.
弟子のヨハネもイエスについて次のようなことを言いました。
He said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと。
Here's what Peter the fisherman said about Jesus of Nazareth.
漁師のペテロはナザレのイエスについて次のようなことを言いました。
He said, "Thou art the Christ, the Son of the Living God."
あなたこそ生ける神の子キリストですと。
What did Nicodemus say about Jesus?
ニコデモはイエスについて何と言ったでしょうか。
He says, "We know that you're a teacher sent from God."
先生、あなたが神から来られた教師であることを私たちは知っていますと。
What did the woman at the well say about Jesus of Nazareth?
井戸に水を汲みに来たサマリアの女はですね、イエス様について何と言ったでしょうか。
Is he not the Christ?
もしかしたらこの人がキリストかもしれませんと言ったんです。
What did Pontius Pilate say about Jesus of Nazareth?
ローマの総督ピラトは何と言ったでしょうか。
He says, "I found no fault in this man."
訴え出ているような罪はこの人に少しも認められないと。
Even the thief on the cross recognized who Jesus was.
十字架上の強盗の一人もですね、イエス様を認めました。メシアとして。
The thief knew that Jesus had a kingdom.
イエス様がですね、王国の支配権を持っていることをこの強盗は認めたのであります。
Even the Roman centurion understood who Jesus was.
ローマの百卒長もイエスがどういうお方であるかということを理解しました。
Even though Jesus had died on the cross, the centurion said, "Surely, truly, this was the Son of God."
十字架につけられて死なれたイエス様を見てですね、誠にこの人は神の子であったと百卒長は言ったのです。
Even Thomas, the doubting disciple.
疑い深い弟子であったと言われているトマスもですね、
Recognize Jesus as God.
イエスを神として認めました。
Now we had a look in detail at chapter 9 of Daniel, the 70-week prophecy.
ダニエル書9章に出てくる70週の予言について、これまで詳しく見てまいりましたが、
That's a portion of the 2300-day prophecy from chapter 8.
それは8章に出てくる2300日の予言のほんの一部であります。
The prophecy said, "For 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed."
8章の14節にこう書かれています。彼は言った2300の夕と朝の間である。そして聖所は清められて、その正しい状態に復する。
Gabriel said, For at the time of the end shall be this vision.
ガブリエルは言いました。この幻は終わりの時に関わるものですと。
Gabriel said, Shut up, show, shut there up the vision, for it shall be for many days.
さらに、ガブリエルは言いました。あなたはその幻を秘密にしておかなければならない。これは多くの日の後に関わることだから。
So what does this prophecy refer to?
では、この2300日の予言は何を指しているのでしょうか。
What is the cleansing of the sanctuary?
そして、ここで述べられている聖女の清めとは何を意味するのでしょうか。
That's what we'll look at in the next talk.
次の時間にですね、この学びを進めていきたいと思います。